り潜っていってね。通信業界、モバイル、IT に関するニュースや話題を取り上げ、中の人が意見を述べたり、製品レビューまがいのことをしたり、様々な体験についてご紹介していくポッドキャストです。
ゆくもばのおしゃべりはすべて合成音声によってお送りしています。
ゆくもば第 101.5 回です。お届けいたしますのは、ネタを探してくるのが中の人。そのネタをお話しするのは佐藤ささらと
鈴木つづみです。
100回達成に際してたくさんのお祝いのコメントをいただきました。皆様どうもありがとうございました。今後ともよろしくお願いいたします。
さて、今回はブログにコメントをいただいています。
コメントをいただいたのは、周太郎さんです。ありがとうございます。タイトルは、アイディオはアプリに問題があるのでは？
アイディオを私も聞いていますが、アプリが高負荷で電池の減りが早く、熱も帯びます。iPhone 6 Plus でこれなので、他の端末では悲鳴ものでしょう。
前回、アイディオについて紹介していますので、それに対してのコメントですね。中の人は、Android、Aroes、M02 で試しましたが、発熱は、思っていたよりはありませんでした。電池については、チューナーと常に通信している上に、音声や映像を処理していますから、どうしても消費が激しくなるのは避けられないと思いますが、それ以上に、チャンネルをチューニングして、選曲中のまま、身動きが取れなくなってしまう方が問題な気もしますね。
iPhone も、条件が揃うと Android 端末並みに発熱することもあります。通信が継続し、高負荷状態になりやすいという意味では、アイディオの利用は条件的に厳しいのは容易に想像できますね。ただ、他の端末では悲鳴もの、というご意見に対しては、同意は控えたく思います。チューナーでの、放送波の受信状態、Wi-Fi そのものの受信状態など、環境的な要因と、端末それぞれの特性もありますので、iPhone 以外の端末が、一概に条件が悪いと決めつけてしまうのも、あまりよろしくないように思っています。
Wi-Fi チューナーの、放送波の受信能力があまり高くなさそうな感じもありますし、受信している場所の問題もありますから、この手の評価は難しいですね。ノッティビーのサービスが始まった当時のことを思い出します。アプリの作りに、まだ改善の余地があるのは否めませんから、今後のアップデートで、改善されたらいいですね。
と、ここまでが、第101回で編集してるのに、載せ忘れた部分です。せっかく編集してるのに貼り忘れるとか何なんですか。ひょっとするとあれですか、中の人は本当にあれなんですか。
つづみちゃん落ち着け。言うまでもなく中の人はあれだから。
つい取り乱してしまいました。
まあ、年度末で忙しいし、ただでさえ先日まで体調が良くなかったし、きっと疲れてるんだよ。
中の人が疲れてるのは、寝る時間を削って、 マブラブオルタネイティブをやってるから、とかじゃないんですかね。先日も、一度買って読んでいる単行本を、また買ってきてましたし。しかも3冊。
多分、本当に疲れてるんだよ。多めに見てやろうよ。
あんまし甘やかしてると、本当に何かとんでもないことをしでかす気がするんですが。
それは、否定できないね。
さて、貼り忘れを配信するだけというものなんですから、もう少しお話ししようと思うんですけど。ここでニュースを紹介して、次回の配信でネタが足りないとかいうのも、あんまりですよね。
それじゃ、Apple のユーザーが多いであろう、ポッドキャストという媒体であることも配慮しつつ、先日の発表について振り返ろうか。
大きな柱としては、iPhone SE と 9.7 インチ iPad Pro ですね。iPhone SE の登場は、iPhone 6以降も根強く残っている、iPhone 5S クラスのサイズを求めるユーザーにとっては、まさに朗報だと思います。
Y モバイルで発売された iPhone 5S も、SIM ロック解除ができないにもかかわらず、結構売れているそうだし、未だにキャリアのショップで iPhone 5S を探す人がいるらしいんだよね。そのせいか、中古の iPhone 5S も、なかなか値段が落ちないし。
その割には、iPhone 5C は、全然人気が出ませんでしたけど。中の人も、iPhone 6 を買った後、iPhone 5C はあまり触っていないような。
iOS のパブリックベータを入れていたんだけど、ここ数日でちょっと話題になった。アクティベーションがうまくいかない不具合にはまって、しばらく使ってなかったんだよね。回避策が見つかったみたいだから、試してみようと思ってるけど。
思っていたよりもスペックが高くて驚いたんですが、128GB モデルを設定していないのは、やはり iPhone 6S との差別化なんでしょうね。
多分 128GB モデルが欲しい人は多いんだろうね。 9.7 インチ iPad Pro は 12.9 インチ版よりコンパクトなのに、一部のスペックでは 9.7 インチ版の方が上というのも意外だね。
12.9 インチ版が出てそれほど経たないというのはありますが、 9.7 インチ版の方がスペックがいいということにすっきりとしないものを感じる人もいるみたいです。
背面のアウトカメラが出っ張っていることも残念という人がいるね。
中の人は結構気になったみたいですが、買うんでしょうか。
iPhone を持っているからセルラーモデルを絶対に買わなきゃいけないってことはないけど、 Apple SIM を試してみたいからどうしようとは思ってるみたい。でも、それ以前に、iPad Pro を買って、何をするかが見つけられないみたいだから、すぐには買わないかもね。
もう少し発売が早ければ、D アニメストアで、シュバルツェスマー剣を見るという目的があったんでしょうけど。
次の配信で、もう最終回だもんね。iPad Pro といえば、Apple Pencil は活用してみたいところだけど、絵を描くわけじゃないんで、すぐに使い道が思いつかないんだよね。
あれだけ滑らかだと、手書きメモでも威力を発揮しそうです。そういえば、ソフトバンクの窓口での契約では、iPad にスタイラスペンで署名させられますが、あれ、めちゃめちゃ書きにくいので、iPad Pro に更新して、Apple Pencil で書けるようになりませんかね。
あと、iOS 9.3 のアップデートは、かなり大幅な刷新で、 使い勝手が良くなった部分もあるよね。
ナイトシフトモードは、ブルーライトカットとのことで、色にもっと違和感を感じるかと思ったんですが、意外にそんなことはないんですよね。
一つ疑問なのが、1台の iPhone で、複数の Apple Watch をペアリングできるようになったそうなんだけど、必要性が全然わかんないよ。
確かに、それなら複数の iOS デバイスと、1台の Apple Watch をペアリングできる方がいいですね。
Apple Watch は、ペアリングするデバイスとのつながりが強固だから、もう少し柔軟に移せるようになると、もっと使い勝手が良くなるように思うんだけど。ゆくもばでは、皆様からのコメントをお待ちしています。
iTunes のカスタマーレビューのほか、ブログや Facebook ページへのコメント、Twitter でのリプライ、DM、ハッシュタグ付きのツイートなどなど、中の人にコメントを送りつける方法はいろいろあります。
いただいたコメントについては、ゆくもばの中でもぜひ、ご紹介させていただきたいと思っています。
ツイッターのアカウントは、@yukumoba、ハッシュタグは、#yukumoba です。ブログやフェイスブックページは、ゆっくりもばっていってね、でググったら出てきますので、ぜひ、検索してみてください。それでは、今回はこれで失礼いたします。
また次回。皆様のお耳にかかれますように。
ゆっくりもばっていってね、の制作は、音声合成に、チェビオ、クリエイティブスタジオ S を使っています。
内容の構成や編集、ネタ出しは、中の人、AKA、ハイマウント、声の出演は、佐藤ささらと、
鈴木つづみでした。